問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
胃もたれの悩みってほんと人それぞれ。
飲み会食べ過ぎも食べれない、夜食で翌朝まだ辛い。
第5です。食べ過ぎた時はこれ。第2類医薬品の大谷さん A 錠剤でいろんな胃もたれを分解ウィッシュ。
音楽の街プラハのオーケストラによる鮮やかなるボヘミアの響き。 TBS ラジオ公演プラハフィルハーモニア管弦楽団の来日公演が開催されます。10月8日東京芸術劇場、10月12日13日東京オペラシティなど、詳しくは TBS ラジオのホームページまで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日 NHK 早朝演芸番組演芸図鑑に歌舞伎俳優の中村獅童さんをお迎えして対談をいたしました。映画の国宝の話題になり、あれ獅童さんどう思いましたと伺ったところ、獅童さん、あれは僕の映画だと思ってますと言っていました。初回の放送日は10月26日日曜日朝5時20分から5時50分です。見てねー。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということで、まあ、あの演芸図鑑の話する前に、先週のラジオでちょっとびっくりしたんですけど、私がですね、リスナーは家族だと思ってるっていう風にそのまま流れてたんですけど、あれですね、トナミさんの編集でですね、リスナーは家族だと思ってるって言った後に、あの原本のやつだと僕がペヨンジュンかお前はって突っ込んでたんですけど、トナミさんがペヨンジュンのくだり丸々カットしたんで、俺めちゃくちゃ気持ち悪いパーソナリティになってるんですよ。なんであそこ切ったんだっていう。普通にリスナーは家族だって言ってる昼のものすごいリスナーファーストの番組になってるんですよ。だから何人か X でさ、え、伯山さんってリスナーのこと家族だと思ってんだみたいな感じになってるけど、はっきり言っときますよ、他人だと思ってます。優しい他人だと思ってます。聞いてくれる。一応ちょっとね、伝えとこうと思います。で、演芸番組の演芸図鑑ですよ。これが2011年の4月の10日に始まったから、まあ結構長いことやってんだよね。で、もともとこれ立川談志師匠が司会をやる予定で、まあ演芸を2つぐらいやってっていう、まあで、その司会者は誰かと対談するみたいな、そういう番組なんですよ。で、ところが談志師匠が亡くなっちゃって、初回が3代目の演歌師匠かな。で、その後まあいろんなさ大御所たちがうわーってやってる。で、今回さ、俺さ、この演芸図鑑の司会に抜擢されるってのも結構すごくて、まず講談師としては初めて。で、落語芸術協会って自分の所属してるところは、米丸師匠の次に俺なんですよ。で、最年少なんですよ、選ばれたの。だから結構、これ大事な番組になるわけですよ。で、今正直ね、正蔵師匠、志らく師匠、文枝師匠、文珍師匠の4人でローテンションしてるんですよ。で、正直もうそれね、いいんじゃないかなと思って。まあ、正直、志らく師匠特にいいんじゃないかなっていう。他の三人は、素晴らしい人ですよ。志らく師匠ももちろんですけど、もういいんじゃないかなって。志らく師匠はもういいんじゃないかなっていう。で、まあ、正直さ、その文枝文珍さ、正蔵志らくに比べて僕は知名度が低いですから、まあ、数字のこととかも考えなきゃいけない。結構さ、この演芸図鑑なんかさ、朝の5時20分だから誰も見てないのかなと思ったらさ、視聴率 3% ぐらい取ってんだよ。で、いい時 5% なんだって。で、4回 回、ゲストをお呼びできるみたいな感じでさ、そうすると自分よりも、やっぱりその、ね、高齢の人とかさ、若い人にも見てほしいんだけどさ、まあみんな有名な人を呼んだ方がゲストいいじゃん。俺はだから対談のあれなんだからさ。で、どうしようかなと思ってさ、もうスタッフとも、もう打ち合わせして、白山さん誰を呼びたいですかみたいな。できるだけそのキャスティングもね、白山さんが会いたい人にと、そんなこと言ってくれるんだ、ありがたいなと思って。まあ一番今会いたいのは、開発吉明ですって。誰ですかって言われて。知らないの？開発吉明知ら、ダメだな、教養がないななんて言いながら。で、今回、ただ、開発さんがさ、国のお偉い賞を取ったんだよ。文部科学大臣なんちゃら賞みたいに取ったろ？で、それで呼びやすくなって、開発さん呼びたいんですけど、つって、ああ、開発さん、ラジオでお話してた。そうそうなんです。もう、ものすごい面白いんですよ。あの人のアート面白くって、まずなんか、デニーズとかそこら辺のファミレスの、自分がその食ったレシートを、超巨大にこの拡大してるやつを、バーンって展示してあるんですけど、思いっきり個人情報の携帯番号とか書いてあるんですよ。だから絶対これを写真に撮らないでくださいって、スタッフが3人ぐらいいて、そのレシートを守ってんですけど、これがアートだって言い張ってるっていう。あと、開発吉明って本名だから、おそらく前のラジオでも言ったけど、おそらく小学校の頃いじめにあってるに違いないと。やーい！アナル開発って言われてるに違いない。何言ってんの？言ってやんなさい！アナルなんか開発されてないって言ってやんなさいって、アナルなんか開発されてないやいっていう。まあ、その出来事で、視聴率 7% をアナル開発で取れるんじゃないかって言ったら、白山さん現実を見てくださいと。そんなアナル開発吉明の話誰も聞きたくないんですと。じゃあ話したい人いないってなって。じゃあ降りろよ番組で。あ、いいこと思い出したと思ったのは、中村獅童さん、歌舞伎俳優のさ、っていうのは獅童さんは以前このラジオでも1.4 の新日本プロレスの東京ドーム公演の時に、獅童さんがなんかスペシャルアクターみたいな感じでですね、同期選手っていう、その同期選手っていうところの横に張り付いて、もう本当に獅子の格好をしてさ、毛振りみたいなさ、こう髪の毛、ダスキンのモップみたいなのあるんじゃない？頭に。で、これぐわーっとこう振って出てくるみたいなのが、全然受けてなかったっていう。で、それは俺は獅童さんをディスってんじゃなくて、俺関係者席で見てたんだけど、そのプロレスファンが閉鎖的で、ああいうなんだろ、戸様の人がわざわざ来てくれてんだから、もっと盛り上がってくれよ、みたいなさ、獅童さんかわいそうじゃん、みたいな。プロレスラーだけじゃなくて、他の人にもなんかもっと優しくしてあげてよ、みたいなことを俺放送で言ったじゃん。これ獅童さんディスってないよね。それを獅童さん聞いちゃったらしいんだよ。で、なぜ聞くかっていうとね、なんかその獅童さんの友達の俳優の荒川よしよしさんいるじゃないですか。お中元とかですね、お歳暮の時期になりますと必ず俺にですね、いらないっつってんのに明太子送ってくる。荒川よしよしさん。で、それ友達で、荒川よしよしさんがたまたまこの白山ラジオのヘビーリスナーで、もう荒川さんが大体獅童さんの話題出てると送ってくんだって。そのラジオ。で、獅童さん聞いたら、そのなんかあんまり受けてなかったみたいな。で、俺獅童さんの悪口言ってないよ。獅童さんが怒ってるわけじゃないけど、マネージャー経由で、問わず語りの神田白山に出してくれと。弁明したいっていう。やべえやつだなと思って。で、マネージャーマネージャーで、うちのディレクターのトラミさんと喋ってて、うちの獅童が、どうしても問わず語りに出たいと。いけますかねって言われて。で、ディレクターの戸波さんが俺にもう数ヶ月前だよ。なんか獅童さんそう言ってるみたいですけど、つってどうしますかって言ったら、厄介だから断りましょう、つって。で、丁重にお断り。で、まあ、とは言いながらもさ、獅童さんがわざわざ興味持ってさ、俺となんか喋りたいみたいに言ってくれたの、俺心のどっかで残ってて、獅童さんのゲーム好きだから、あ、なんかちょっと喋りたいな、どっかで。あ、そうだっつって。で、演芸図鑑でさ、誰と喋りたいですかって言ったら、まあ、まず開発吉明っつったんだけど、その後に、あ、中村獅童さんどうです？実はこれこれこういう因縁があって、そのプロレスのやつで、うちの番組呼べなかったんで、なんかね、獅童さんと話したいんですっつったら、あ、獅童さんいいですねっつって、知名度もあるっつって。お前開発吉明に失礼だろ！なんか開発吉明の知名度がないみたいな。現代アートの最先端走ってんのに、モグラの格好して。まあ、とにかく、獅童さん呼べるって言って、他二組もまたゲストみたいな感じでさ、で、中村獅童さんをお呼びしようみたいな感じになって、で、いよいよ当日迎えてさ、で、また打ち合わせがあるわけですよ、NHK ですから、これこれこういうオープニング撮ってくださいみたいな感じでさ、で、最初1分ぐらい喋るんだよ。で、今日の出演者は、みたいな、なんかパカーってなんかこう開いて、今日は誰々さんですみたいなさ、で、その最初の1分フリートークで、適当に喋ってくださいみたいなこと言われて、 で、なんかそこのさ、ちょっとひな形作っといてくださいって NHK さんに言ったらさ、講談と落語の違いとはみたいな。演芸図鑑も初めて講談体験する人も多いし、私のこと知らない人もいるから、あ、そりゃそうだなぁなんて思ってさ。で、そこに書いてあったのがさ、あの、講談協会の宝井金鳥先生がさ、言ってらっしゃるのがさ、落語っていうのはホームドラマで、講談はドキュメンタリーみたいな感じですみたいな。まあ、わかりやすい説明。で、そこに書いてあった。でもそれさ、仮物のさ、人の言葉じゃない。で、金鳥先生にもなんか失礼だなと思って、金鳥先生の言葉で言うのはあれだから、じゃあ落語と講談の違い俺だったらと思ってさ、そうっすねーつって、じゃあまあ、よく言うんですけど、講談っていうのは、前も言ったと思うんですけど、野球で例えると、大谷翔平選手みたいな感じなんですよ、つって。つまりその、立派な偉業を成し遂げた人の一代記とかね、あ、この人素晴らしいなって褒める芸能が講談ですから、でそこ行くと落語っていうのは、人間の弱さとか、あ、うまくいかないとか、ダメだったなとか、どうしようもない人間の業みたいな、それを優しく肯定してあげるみたいな感じですから、だからまあ、講談っていうのは、まあ、大谷翔平で落語っていうのは水原一平なんですよ、みたいな。で、それ打ち合わせで喋ったら、その名前はちょっとっていう。元通訳で行きましょうかっていう。元通訳だったら、そのぼかしだったら、あ、じゃあ、これはどうです？じゃあ、大谷翔平の金をくすねちゃうのが落語っていう。それで行きましょうっていう。そうさ、朝の5時20分からさ、ぼーっと聞いてる年配層がさ、水原一平のことっていう。水原一平の名前は NHK で出せないから、揉みに揉んで、大谷翔平の金をくすねるのが落語ですって言うんだけど、それ分かる人にはちゃんと分かるんだけど、シーンが伝わらない人には、大谷翔平を、の金をくすねるのが古典落語なんだっていう、真に受けちゃう人いるでしょ。で、そうこうするうちにさ、指導さん入りましたーみたいな感じになって、うわぁ、指導さんって。で、これでブチ切れてる可能性あるじゃん。来たはいいものの、うわ、どっちかなーみたいな。で、俺もさ、もうコンコンって。指導さんの楽屋。はいーっつって。で、マネージャーの人みたいな、ガチャンと開けて。あ、すいません、白山と申します。指導さんにご挨拶をつったら、ああ、こっちですっつって指導さんがさ、見たらびっくりしたよ、もう初対面だよ。向こうなんか着替えの途中で上半身裸なんだよ。椅子に座ってて、化粧みたいにしてて、あ、どうも白山さんよろしくお願いします、みたいになって。怒ってない。よく。俺も毛振りでいたらどうしようかと思って。あのなんかレンジ師みたいな格好してもうぐるんぐるん首を振り回しててさ、おはようございますって言ったらもうブチ切れてんだなと思って。あぶね、よかったよろしくお願いしますなんつってさ。で、いよいよさ、この本番始まるみたいな、なんか茶の間みたいなセットなんですよ。私の家に来てもらってるみたいな設定なのね。で、向こうにあの、茶舞台みたいなの置いてあって、そこにお茶が二つ置いてあってみたいなさ。で、だ、指導さんこっちから出ていただいてって、カメラ回す前にちょっとこう軽くお話しするんですよ。た時にさ、指導さんにさ、よろしくお願いしますね。来ていただいてありがとうございます。とんでもないですって。あくまで丁寧なんで。向こうの方が52、3でさ、もう随分年も一回りぐらい上なの。俺42だから。で、いや、白山さんつって、映画の国語見ました？みたいなこと言って、ああ、見ました、見ました、面白かったです、あれって。でも、どうなんですか？僕は、講談師だから面白いけど、幕内の歌舞伎役者のことを描いてるから、歌舞伎の人が見るとどうなんですか？って言ったら、いや、僕は、うちの祖母がですね、親がないのは首がないのと同じっていう、国語の中にセリフ出てくると思うんですけど、あれね、全く自分が子供の頃、うちの祖母に言われたセリフまんまなんですよ、つって。それでもグーって入り込んじゃいましたみたいなこと言って。え、それ何？国宝が指導さんのおばあさんのセリフをパクったって。いや、そうじゃないですよ。そうじゃないですけど。とにかくね、もうこれすごいな、いいな、つって。だからね、白山さん、あれね、僕の映画だと思いますって。でも俺も確かにそうなの。要するにその、指導さんまんまっていうよりも、指導さんものすごい苦労されてる方だから、だからそこが感情移入できるとこなんだろうなって。だから俺、玉三郎さんと中村指導さんのことを思い浮かんだんですよ。あの国宝を見ながら。あ、そうですかみたいなさ。いいトークでしょ？軽快な。じゃあそろそろ本番行きますよつってもう数十人のスタッフが囲むんです。その茶の間のセットでさ。で、俺だけ先待ってんですよ。上手のところでさ。それでは、歌舞伎俳優。もう映画。それからバラエティでも大活躍ですね。中村指導さんですどうぞっつったら、その茶の間の障子がガラッと開いてさ、指導さん上手から袴姿でもってスッってやってる。どうもよろしくお願いしますなんて、あ、すいません、こっちを座ったまでよろしくお願いしますってさ、指導さんが歌舞伎の話すんのかなと思ったらさ、1.4 のプロレスの件な、ちょっと待って、ちょっと待って、早朝5時20分の番組だから、その因縁の話、しょっぱなからきつくない？いや、あれはね、受けてたと思うんですよっていう。 で、俺も編集点作って、はい、そういうわけでですね、来ていただいてありがとうございます、なんつって。で、指導さんも察しがいいからさ、プロレスの話いきなりしちゃダメなんだな、みたいな。いきなりかまそうと思ったと思うんだよね、指導さんも。優しいから、プロフェッショナルだから。で、あ、そんな感じじゃないのか、つって。よろしくお願いします、なんて合わせてくれてさ。で、まずさ、そのペンライトみたいなのあってさ、この、ボンとボタンを押すとさ、よろずやよろずやとかさ、初音やとかってこう並ぶな、初音ミクさんとのコラボみたいなやっててさ。で、そのまあ指導さんがいろんな歌舞伎にね挑戦されてる、新作の超歌舞伎とかね、初音ミクさんとのコラボであれすごいですねみたいな、ちょっと暗くしてもらえます、これが指導さんがね売っていたペンライトなんですけどつってさ、それがなんかボーってさ光り輝くのよ。なんかこうコンサートとかでさ、ペンライトやるとさ、もう真っ暗の中でさ、この暗闇の中に蛍の光みたいなペンライトが渦巻くみたいなあんじゃない、あれを歌舞伎で再現してんので、暗くなって演芸図鑑がよろずやよろずやよろずやよろずやよろずや、もういいでしょ、白澤さん。わかりましたよ、つって。これ、いくらすんですかって。これ4000円なんだよ。でも、指導さんにいくらなんですかって値段知ってんだけど聞いたらさ、指導さんが、3000円です。嘘つくんだよ。何そのちょっと1000円の値下げ。びっくりしてさ、で、これ指導さん作ったっつんで、自分で。コロナの時、大向こうがさ、よろずやとか声かけられなくて、このよろずやペンライトみたいに作った。でもこれ結構操作が難しくってさ、横のなんかさ、60ぐらいのおばちゃんがさ、もう指導さん出てくる時、よろずやってよろずや押さなきゃいけないんだけどさ、思いっきりババア、初音やってずっと、あら出ないよろずやがって、初音やっていう、ババアペンライト放ってたんだ、最後。そういう話とかをして、でもなんかそのさ、アイディアマンじゃない、その指導さんのそのさ、ペンライト一つ取ってもさ。で、僕はね、指導さんをお呼びしたのは、パブリックイメージだと、中村指導って言うとね、いきなりこの映画のスターでもありし、歌舞伎のね、御曹司でもあるっていうイメージだと思うんですけど、で、僕は歌舞伎好きだから、知ってはいるんですけど、指導さんってものすごい苦労人ですよね、つって。そうなんですよ。まあ、自分でね、苦労人だとか言うとあれなんですけど、つって。で、俺がさ、まあ、指導さんが言いにくいとか言うわけよ。で、まず指導さんのお父さんが、歌舞伎役者じゃないわけですよ。まあ、やってたんだけど辞めちゃったっていう。だからその、お父さんがなんかね、お役でね、お坊さんかなんかのその他大勢の役で。で、自分の兄弟かなんかがバーって上の人から小言食らってる時に、もうあんまりにもその小言が腹立ったから、その小学生ぐらいだったその指導さんのお父さん、初代中村指導がそのカツラを、坊主のカツラを取って、バーンって投げ捨てて、もうじゃあやらねえよっつって。歌舞伎なんてやらねえっつって、それ以来もうやってないっつうんだよ。で始めたっつうんだよ。もうさ、地獄じゃん、それ。そっからのスタート。だから普通だったら、ちっちゃい8歳とかそれで歌舞伎座とかこう、やるときにさ、他お弟子さんとか御曹司だからさ、いろいろ化粧の仕方だとか、全部なんかお弟子さんがいろいろ持ってきてくれたりとか、その一門でさ、ものすごいもう丁寧に扱う。ところがもうお父さん辞めてるから、親がないのは首がないのと同じなんですよ。で、そうすると、もうお母さんがやってくれたり、おばあちゃんがやってくれて、こうやっていろいろって。あ、俺はなんか全然他の人と違うんだなっていう幼少期をこう過ごすわけ。で、お役だってさ、他のいい御曹司の子とかだったらどんどん役がつくわけですよ、ちっちゃいの。でも俺つかないな、みたいな。あれって。で、痛いほどその血筋によって扱いが違うっていう。歌舞伎ってさ、なんか実はいろんな血筋があってさ、ランクがあるんですよ。で、それによって役がつくつかない。パイは決まってるから。で、親父がやってない、よろずやの。まあ、金之助さんとかその、代々のすごいさ、流れはあるんだけれども、とにかく親がやってないからもう、要するにもう虫けらみたいな扱いなわけ。だから10代の後半か20代ぐらいの頃に、偉い人に言われた指導さん、セリフが、君がどんなに頑張ったってね、主役になれないんだよって言われた。まさに国宝にもちょっと重なるとこでしょ。でもそれを言われても指導さん悔しくもなんともない。なぜならもう散々それを味わってきてるから、とんでもない、這い上がることができないんだっていう。江戸時代の中村中蔵みたいなもんですよ。指導さんはもっと立ちが悪いのは、血はちょっとあるんですよ。にもかかわらず、親がやってないとこんな目に遭うのかっていう。で、そんな話もさ、俺もしたりしてさ、大変ですね、つって。で、俺が言ったのがさ、ドキュメンタリーとかでさ、歌舞伎役者のドキュメンタリーとかでさ、親の師匠がさ、バカ野郎とかって踊りでさ、こうだああだとかやって。で、それを視聴者が見ると、なんか子頑張ってるとか、歌舞伎役者って大変ね、とか、厳しい世界を生き抜いて、とか、そういう風に多分世間の人は思うじゃん。でも俺、全然思わなくて、あんなの厳しくもないし、むしろ優しさしかないと思う。本当に厳しいのって、誰にも相手にされてないことなの。だから指導さんがどんなに頑張ったって誰も見てないみたいな。その他大勢みたいな。で、指導さんは、 これ大事なのは、そのスターシステムを全然批判してないんですよ。でもその代々の、その、ああ、受け継がれてくね、芸がとか、あの血筋で声がそっくりとか、そういうのをお好きなお客様も多いし、なんかそういうのの文化の楽しみみたいなのも全然否定してなくて、それはそれで面白いと。ただ俺は、その中に入ることはできない。どうすればいいんだって。一時期はなんか、ロックバンドみたいなやったり、歌手やったりしたけども、どうにもならないみたいな、そういう状況なの。だから本当泥のおにぎり食ってるわけですよ。どうしたらいい、どうしたらいいつって。でも、這い上がりたい、なんとかしなければって。まあ、そこで獅童さんの魅力、苦労で磨かれていくわけですね。で、その時にさ、30歳が転機なの。映画のピンポンに大抜擢される。で、30って役者としては、もうすっげえ中途半端だから、もうどうにもならないらしいんですよ。キャスティングもさ、まあ、20代使いたいじゃん、若手抜擢とかだったら。30ってもう無理なんだって、聞いたら。でも、まあ、なんていうのかな、いっぱいいろんな映画だとかドラマ、オーディション、中村獅童なんて書いてあって誰もわかんないから本名で全部書いて、もう落ちまくり、落ちまくり、落ちまくり。でも唯一、歌舞伎の中で唯一かわかんないけど、あの、亡くなっちゃった勘三郎さんだけは、獅童さんのその他大勢の役を見てるときに、あれ？なんかそのつづらみたいなの持ってるときに、そのちゃんと思いみたいな表現してて、あれ、いいね、君、とかっていうふうに言われて、めちゃくちゃ嬉しかったんだって、うわ、見ててくれてる人がいたんだ、みたいな。で、30の時にピンポンのそのオーディションが通って、あれ確か脚本は工藤官九郎さんだったと思うんだよ。あれ面白かった。めちゃくちゃ流行ったじゃない。で、窪塚洋介さんが主役で、そのナンバー2の仇役の役で中村獅童。大抜擢だよ、30にして。ほいで、たまたま勘三郎さんもその時にもう獅童さんが、苦しんでるから、じゃあある人に頼んで新作の歌舞伎でこの子ね、ある程度いいお役つけてやってよ、みたいな、わかりました、みたいな。で、運命ってのはひどいもんでさ、その新作歌舞伎と、そしてそのピンポンの、その収録日みたいなの重なっちゃうんだって、完全に。でも先に来てんのはその歌舞伎の方なわけだよ。勘三郎さんがわざわざ自分のためにお役をつけてくれた。少しいい役をつけてくれた。でも、ピンポンのその、オッケーですってオーディションは通ってる。だ、獅童さんとしては先に歌舞伎が決まってるから、ピンポンのを断ろうと。これは断ろうってふうに思ったんだ。で、勘三郎さんに、あ、ちょっとこういう事情なんですけど、歌舞伎の方に出させていただきますって言ったら、勘三郎さんもああいう人だから、え？何それ、ピンポン？何それっつって。あ、映画です。おお、で、どんなお役なのっつって。あ、なんか、窪塚さんの次のお役で、あの、二番目の役です。出なさい。ピンポンに。ピンポンに出なさい。あのね、こっちの断っとくから。私が言ったけど、そのさ、作家も大変だよ、それ。出してくれって言われるから、そいつの役追加してさ、なんかわかんないけど、映画に受かっちゃったからそっちは出ませんって。なんだそれと思いながら。全部勘三郎さんがケツ拭いてくれて、そっち出なさいって言って。偉いよな。そういうのも。で、だからそれでもって、30にしてガラッと人生変わって、そっからもう中村獅童引っ張りだこになって。でもそれって結局さ、獅童さんがずっともがいてもがいてもがいて頑張って、チャンスが巡ってきた時にバーンって結果出したから、結局獅童さんが頑張ったからなんだけど、ああ、人間ってやっぱこう頑張って生きていかなきゃいけねえんだな、みたいなことをちょっと感じて。で、今はさ、よろずやって言ったらさ、まんじゅさんとか時蔵さんとかさ、で、知名度で言うと、スターのこの獅童さんが一緒になってやってたりとか、で、俺がお世話になってる松緑さんとかとも一緒になってやってらっしゃったりとかしてさ、で、獅童さんの芝居面白いなぁ、なんてことずっと思ってた。で、今度は息子さんもいるわけですよ。で、息子さんも今、歌舞伎俳優やってる息子さんが二人いらっしゃってて、で、まだちっちゃいんだよ。7歳とかさ。兄貴が7歳で、弟が4歳とか3歳ぐらいだな。で、これが、やっぱ聞きたかったのが、獅童さんと。獅童さんは正直、泥のおにぎり食いながら這い上がってきたような芸人じゃないですか、つって。で、それに対して、息子さんたちは、やっぱ、御曹司だから、可愛がられて、お弟子さんとかもいて、こうやるんですよ、とかなるじゃないですか、って。したら、これ、育てるってなった時に、その、やっぱそこに先人の谷にね、獅子が叩き落とすように育てるのが、それとも、こう優しくして温存し、善として育てるのかって、自分は獅子の谷に落とされて今があるじゃないですかって。で、ここまで僕が言っていいか分かんないけど、それをどう育てようと思ってんですか？いや、それが難しい。いいところに白山さん気づいて、いやー、それがあって私もね、迷ってるんです、つって。でもさ、獅童さんの YouTube 見るとさ、めちゃくちゃ可愛がってんだよ。もう、なんだろう。超愛の一手なんですよ。まあ、それはそうだよ。可愛いよね。子供だから。でも、それだと、獅童さんみたいな魅力は育たない。他の魅力は育つかもしんないけどっていう。だから、そういう話とかもするんだけども、ちょいちょいあの時の新日本の俺は滑ってないっていう。それを言うたびに俺がかわして編集点を作って、 で、歌舞伎なんですけどねっていう、それをずっとやり続けてる。でも最後の最後に中村獅童我慢できなくなったらしくって、ちょっと白山さん最後に言わせてもらっていいですか、プロレス滑ってないんですよっつって。いや、もう視聴者わかんないからっつって。いや、確かにね、この因縁があって、これこれこういう理由で今、獅童さんに来ていただいてるんですっつって。ね、ほんと、もう、とにかくね、白山さんね、もうあれも言ってくださいよ、もう。関係者席のね、白山さんのところだけね、歓声が聞こえなかったんですよって。まあ、じゃあそれでいいからもう帰ってくださいっていう。もう帰ってくださいっていう。ご機嫌ちゃんで。楽しかったな。その後記者会見も1時間やったけどね。中村獅童さんも2時間喋りっぱなしで、まあ面白かったし、パブリックイメージのね、大スターの中村獅童が結構御曹司で、な、苦労してないんだろうなって思われてるかもしれませんけど、まあものすごい苦労の中に生きてきたっていうのとか、そういうのもね、ちゃんと綺麗にお話していただいて、で、獅童さんってこういう人じゃないですかって俺が言ったら、もう獅童さん満面の笑顔で、この番組出てよかったって、分かってくれましたかっていう、ありがとうっていう。だからさ、もう全部化粧落として終わった後もさ、俺の楽屋最後訪ねてきてくれてさ、コンコンつってあ、はいっつったら、あ、シドさんお疲れ様でしたっつったら、シドさん満面の笑顔で、僕のことをラジオで喋っていいですよって嬉しそう、スキップで帰ってったから。面白いな、これまた荒川よしよしがラジオで聞いてすぐに中村獅童に送るから、なんなんだよその仕組み。ちょっとね、面白かったですね。一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。
名曲を歌い継ぐコーラスグループフォレスタ、年末恒例のコンサート、今年もリクエストスペシャルで開催決定。リクエスト曲を中心に選曲された特別プログラムで送るフォレスタファンと共に作る一日限りのステージです。TBS ラジオ公演フォレスタコンサート年末リクエストスペシャル2025 in 文京は12月22日月曜日、文京シビックホール大ホールで開催。チケットは好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、ザッツ演芸テインメント一之助大福白山揃い踏みというね、以前にもこのラジオでご紹介させていただきました、敬老の日ですね、9月15日の月曜日、お昼の1時5分から2時55分まで、102歳のですね、玉川優子師匠という浪曲の曲師のおばあさんがやってきてですね、同じ話を16回するっていう奇跡の番組が放送されるってことで、16回だったっけ、もうその回数もちゃんと覚えてないんだけど、多分それが1回にまとまってると思うんですよ。収録なんで。うまーく優子師匠のがね、ぐーってなってると思うんで、皆さんそれをね、9月15日月曜祝日、1時5分から2時55分、ザッツ演芸テインメントを聞いていただければ幸いです。ということで。俺なんか修行時思うんだけど、最近さ、この TBS ラジオでさ、NHK の宣伝しかしてないんだけど。NHK 宣伝番組になってるけど、果たしてこれでいいのかなって。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
ライムスター歌丸です。来週9月15日からのアフターシックジャンクション2、特集ラインナップは
月曜、
ヒーローに命を吹き込む影の主役、スーツアクターの世界を知れば特撮を見るのがもっと楽しくなる特集 by 鈴木美翔。
火曜、
そろそろ麺の話をしようじゃないか、ヘイ麺特集 by 玉置標本&鈴木直。
水曜、
ドキュメント72時間が今やってるテレビ番組の中で一番好き特集 by 渡辺則明。
そして木曜、
私歌丸が最新映画を評論するムービーウォッチメン、アフターシックスジャンクション2は夜8時から。
TBS ラジオ、
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。